今朝は2016年の教会の標語聖句となった詩編の一編から学びたいと思います。私たち一人一人がこの1年何を大切にして歩んでいくか、それを教会家族全体で確認をしたいと思います。答えを最初に申し上げます。2016年私たちが特に大切にしていくのは神の言葉である聖書です。そして聖書の解き明かしが語られる聖日礼拝や祈祷会におけるメッセージです。神の言葉である聖書は私たち一人一人の人生を導いてくれます。神の言葉は生きていて力があるというように聖書自身が語っています。神の言葉は死んだ言葉ではなく、また古びた言葉でもなく、神の言葉は生きているんです。そして神の言葉は影響の小さいものではなくて、弱いものではなくて、力があります。私たちが心を開いてこの生きている力ある神の御言葉を受け取っていったときに、2016年は本当に豊かな恵みに満ちたものになると信じています。そのことを今日はお話をしたく思います。さて、この詩編一編の一節の一行目のところをご覧ください。まずこの詩編は幸いなことよというふうに始まります。そしてこの幸いなことっていうのはどういうことかというと、その2節以降にですね、こういう人が幸いな人であるという解説が続きます。2節を読みます。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。神の教えを喜びとして、その神の教えから離れないように常にそれを口ずさむ人は幸いな人だというふうに詩編は語っています。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと聞きますと、何か24時間ずっと念仏のように聖書を唱えていることかと思うかもしれませんけれども、そういうことではありません。大体牧師が念仏のようにという表現を使うのがおかしいかもしれませんけれども、ともかく昼も夜もその教えを口ずさむというのは、昼も夜も24時間ずっと唱えていろということではなくて、聖書の言葉がしっかりと私たちの心にあるということです。私たちの身近に聖書の言葉があって、私たちの心の支えとして聖書の言葉をしっかりと知っているということです。私たちは言葉によって生きています。すべての人が何らかの語りかけを必ず必要としています。親からの優しい言葉を赤ちゃんが必要としているように、私たちも神様からの言葉、神様からの語りかけというものを必要としているんです。次に3節を読みます。3節、その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。実を結んでいく木になろうと思ったら、それは木の力だけではできないんです。木は水路のそば、豊かな水源のそばに植わっている必要があります。つまりそれを私たちに考えてみるならば、当てはめてみるならば、私たちがきちんと神の恵みのそばに植わっていること、教会に植わっていることが大切です。3節の一番最後に、その人は何をしても栄えるというふうにありますけれども、この何をしても栄えるという言葉のもともと日本語に訳される前の言葉を見てみますと、受け身の形で書かれているんですね。でそうしますと日本語として変なので、この訳が正しい、この訳が完璧な訳だとは思うんですが、あえて直訳のように訳すならば、この何をしても栄えるというのは、何をしても栄えさせられてしまうというような、そういうニュアンスを持っています。 主語は神です。神がその人を栄えさせるんです。そしてその人は何をしても栄えさせられてしまう。神の言葉を愛して歩む人ならば栄えさせられてしまう。栄えないことがありえないというふうに聖書には書かれてあるわけです。ちょっと変わった言い方になりますけれども、自分の好む好まないにかかわらず神の言葉を愛するならば私たちは栄えさせられてしまう。また3節のこの2行目のところに、水路のそばに植わった木のようだという言葉があります。この植わったという言葉を、またこれももともと日本語に訳される前の言葉を見てみますと、シャータルという言葉が使われているわけですけれども、これは移し替えて植えられる、植樹されるという、そういうニュアンスがあります。3節のこの植える、植樹される、移し替えて植えられるという言葉が示していることは、この水路のそばに植わった木というのはもともとそこにあったわけではないということですね。もともと自然にこの木が生えていたのは別の場所なんです。別の場所に植えられた木が引っこ抜かれて移動させられてきて、そして水路のそばに植樹された、植え直されたんだということです。聖書には神は私たちを暗闇から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたという言葉があります。暗闇のような状態からイエス様の十字架によって私たちはその暗闇から引っこ抜かれて移動させられて神の恵みのそばに移されたんだ、植え直されたんだと聖書は語っているわけです。イエス様は私たちの罪のために十字架で死んでくださいました。それによって私たちのどんな罪も許されることができます。そして木が移されて植樹されるように、私たちは古い人生を生きる必要がないんです。古い人生から新しい人生へと移し替えられて、見かけは何も変わらないかもしれないけれども、霊的には信仰的には新しい命へと、新しい生き方へと移されて植え直されることができるというんです。私たちはここにいらっしゃる誰もがもともとは神の御言葉である聖書とは何の関係もない人生を送ってきました。神の恵みとは関係のない人生だった。しかし神が移し替えてくださって恵みによって私たちを新しい神の子供としての人生に植えてくださったんです。神が私をこの教会の交わりの中に、聖書のメッセージのそばに移し替え、植え直してくださった、そう聖書は語るんです。またこの詩編一編に出てくるその人という言葉は、私たち一人一人が当てはまるということを先ほど聖書のお話の中で聞きましたけれども、それだけではなくて、このその人というのはイスラエルの擬人化の思想を含んでいます。つまりここで詩編の作者は一人一人の個人のことを語りながら、それだけではなくて、その集合であるイスラエルという民族全体が主の教えに立ち返って、それを喜びとする生き方をするようにというように教えているんです。イスラエルの民族全体が川のほとりに植えられて、何をしても栄える民族になっていくようにというのが、この詩編一編の語っていることです。そして私たちはこれを自分たちに当てはめて読むことができます。私たちもまた、個人はもちろんですけれども、桜ヶ丘キリスト教会というこのグループ全体が主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむということを今年一年目指していきたいと願うんです。桜ヶ丘キリスト教会が川のほとりに、水路のそばにシャータル、植えられていきたい、しっかりと植え直されていきたい。それは具体的に言うならば、御言葉を喜ぶ教会にますます変わっていく、ますますなっていくということです。 私たちが御言葉を喜ぶお互い、御言葉を喜ぶ教会になるならば、三節に時が来ると実がなり、その葉は枯れないと言われている通りに、そして何をしても栄えると言われている通りに、あふれるばかりの祝福を神様がくださいます。私たちはこの2016年、教会全体で神の御言葉を求める姿勢がよりフレッシュにされていきたいと願っています。さて、ざっくり詩編の一編の2節3節を中心に学んできましたけれども、ここで神の言葉は生きていて力があるということを学びたいと思います。そして神の言葉によって私たちの人生は作られていくんだ、変えられていくんだということを見ていきたいと思います。神の言葉には創造する力、作り出す力があります。聖書の一番最初は創世記という本で始まっていますけれども、それは神様が一つ一つのものを言葉を発して、言葉によって創造する場面で始まっています。神は光をあれと仰せられた。すると光があったというふうに聖書には書かれてあります。神様は言葉を使って世界の一つ一つを創造したんです。大空があれと言ったら大空があった。大地をあれと言ったら大地があった。そうやって言葉で神様は世界を作りました。そして神様は世界を作り出したその神の言葉の力を持って、世界だけではなく私たちの心の内側にも新しい現実を作り出してくださる。それが新約聖書の語っている恵みです。新約聖書にはこういう言葉があります。光が闇の中から輝き出でよと言われた神は私たちの心を照らす。光をあれと言ってこの世界に光を作られた神様は私たちの心にも光をあれと言って光を照らしてくださるんです。私たちの心の中に必要な現実を神様は言葉によって作り出してくださる。私たちの心は神の言葉によって養われていきます。神の言葉は生きていて力があります。私たちはこの1年生きて力ある神の御言葉によって内側を神様に作り上げていただきましょう。先週の木曜日の夜の祈祷会で出席した方々に今年の兵庫聖句を分かち合っていただきました。全員兵庫聖句このちゃんと与えられているかな、聞きそびれたもんですから、全員がちゃんと兵庫聖句を持ってきているかどうか分からなくておっかなびっくり、自由に分かち合える方は分かち合ってくださいみたいなことを言ったんですけど、全員がしっかりと新年最初の祈祷会から言ってくださって素晴らしいなというふうに思いました。同時にですね、昔祈祷会の前日にやばいやばい明日祈祷会だと言って聖書をあちこちを開いて冬休みの宿題のごとくに慌ててお祈りをしたという記憶が一瞬頭をかすめました。今年じゃないですよ、ずっと昔です。人に与えられた兵庫聖句をこの分かち合ってもらうのって本当に素晴らしい恵みでした。早速昨日も一昨日もそれぞれの方が神様に与えられたその聖句の通りに歩んでいくことができるようにというお祈りをさせていただきました。新約聖書の言葉を一つ開きたいと思います。ローマ書の10章の17節です。ローマ書の10章の17節、新約聖書の306ページ、スクリーンの方にも出てきます。ローマ人への手紙10章の17節、新約聖書306ページ。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰は御言葉を聞くことから始まります。そして神の御言葉というものはキリストについての御言葉なんです。 毎週の聖日礼拝で開かれる神の言葉の解き明かしに期待をして歩んでいきましょう。また個人的なデボーションで与えられる神の御言葉に養われていきましょう。2016年、神様が私たちに願っておられることは、この信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるという通りに、私たちがキリストについての御言葉を聞くことから始めていくことです。私たちの御言葉を求める姿勢が変わっていくことを神様は願っておられます。今年1年間フレッシュに、より積極的に、より上乾いて神の御言葉を求める姿勢で歩んでいきたいと願います。最後に、御言葉を求める姿勢について新約聖書に出てくる一人の人物を紹介をして、このメッセージを終わりにしたいと思います。この人物は非常にフレッシュな、そしてまっすぐな、純粋な、ただ神の言葉を私にくださいという、そういう御言葉を求める姿勢を持っていました。それはローマ人である百人隊長と呼ばれる、そういう役職を持ったある一人の軍人さんです。この百人隊長がですね、この方の名前は分かっていません。この百人隊長がイエスに出会った時に、彼の部下は病気になって死にかけていて、彼は困っていました。周りの人はイエス様に奇跡をお願いするようにというふうに彼に勧めます。しかし彼は、いや、奇跡を起こしていただくには及ばない。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。しかしただイエス様、神のお言葉を私にいただかせてください。そうすれば私のしもべは治ります。そういう信仰を彼は告白します。ただ神の言葉をください。神の言葉が与えられれば、私はこの問題に立ち向かっていくことができる。クリスチャンになったからといって、神様を信じたからといって、人生のすべての問題が立ちどころに魔法のように解決するわけではない。そんなことはありません。人生が全部簡単になっていくわけではない。しかし神の言葉が与えられるならば、私は自分の課題に立ち向かっていくことができる。逆に言うならば、どれだけの努力をしても、どれだけの財を費やしたとしても、自分の問題は解決してこなかった。神の言葉をいただくことが今の自分にはどうしても必要なんだ。そう百人隊長は言っています。私はこの百人隊長の人生に思いを馳せます。想像をしました。1世紀のイスラエルはローマ帝国に支配されていて、各地に、世界の各地にローマ人の軍隊が駐屯していました。ローマ人は特に兵役を重んじていましたので、兵隊さんたちは各地で大変に尊敬されたと言われています。中でも彼は百人隊長というからには、百人の部下を持つリーダーであって、それなりの人物であったというふうに考えられています。しかしこの百人隊長にはどうしても解決できない悩みがあった。自分の同胞であり、部下であり、そしてかけがえのない仲間である一人が病気で死にかけているんです。自分の生涯をかけた大仕事を一緒に乗り越えてきた仲間です。祖国ローマから遠く離れた辺境の地に自分たちは使わされて、宗教も政治も極めて複雑で非常に御しにくいユダヤ人たちを、たった100人の仲間と共に平和のうちに収めなければならなかった。そんな大変な中をずっと一緒に歩んできた大切な仲間です。どうしてもこの友を、この仲間を失いたくない。でも自分ではどうすることもできない。実はこの百人隊長はこの時すでに唯一真の神様をおそらく信じていただろうということが聖書にほのめかされています。長年イスラエルの地に滞在するうちに、 神様の教えを彼はだんだんと理解していきました。そして惹かれていきました。そして地域の人たちと一緒にその神様を礼拝するために自らの資材を費やして礼拝堂まで建てていたといいます。そんな彼は神の言葉の力を正しく理解していました。神の言葉には力がある。自分が語る言葉でさえも人に命令することができる。人の言葉ですら、自分の言葉ですらある程度の権威と力を持っている。だとするならば、キリストの言葉には、神の言葉にはどれだけの力があることだろうか。百人隊長はそういう信仰にたどり着いたんです。生きて力ある神のお言葉をいただくことができれば、必ずその言葉の通りになっていく。だから主よ、ただお言葉をいただかせてください。私たちも同じです。私たちには課題があります。それぞれ悩みがあります。健康の課題、家庭の悩み、職場の悩み、学校の課題、いろんな、それぞれ人に言えないかもしれない、そういう現実があります。しかし神のお言葉をいただいて歩んでいきたい、そのように願います。私たちが日々歩んでいくための指針を、あるいは課題と戦う力を、あるいは神様が共にいてくださるんだという確信を、私たちはこの1年神の言葉を通して与えられたいと願います。それが2016年、神様が私たちに願っておられることだと考えます。詩編の一編をもう一度読みます。幸いなことよ、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。私たちはこの年、詩編一編にあるような御言葉を愛し、川のほとりにしっかりと植えられる教会となって歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。あなたが愛するお一人お一人をこのところに集めてくださり、心からの礼拝を捧げることができました恵みをありがとうございます。幸いなことよ、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。私たちがこのように歩んでいくことができるように、この一年あなたが導いてください。そしてその人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える、とある通りに、あなたが豊かに恵みをお一人お一人に注いでくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人の2016年が素晴らしい一年、恵みの一年、祝福の一年となることができるように、あなたが助けてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。